建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。でじゃあ今日出演してもらうのは、研究室の角くんとそれから近藤くんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。じゃあ角くんからどうぞ。
はい、南研究室、大学院2年の角です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ近藤くんどうぞ。は
い、南研究室学部専4年の近藤です。よろしくお
願いします。はい、で今日は日付としては5月の28日水曜日っていうふうなことなんですけども、今もう時間的には何時かな、7時半だんだん遅くなってきたね。みんなお腹も空いてきたかな、ね、かもしれないね。若者さんお腹空くからさ。でまあこれだんだん夜もその更けてきましたけども、これ本当に1回ぐらいオールナイトニッポンみたいにさ深夜にやってもいいのかなこれな。オールナイトニッポンみたいな、僕ね昔ねこれいきなり最初から脱線するんだけどさ、ずっとオールナイトニッポン聞いてたよ。僕関西ね、僕関西人だからさ、関西いてもうね、小学校のね低学高学年ぐらいからずっとラジオ聞いてて、でね、あれなんだよ、もう君ら俺の日本聞いてた、ね、聞いてない、今度聞いてない、
ね、リアルタイムというかそういうのでは聞いてないんですけど、うん、例えば断片的にというかちょっと区切られるところで聞いてみたりとか、うん、
例えば誰の聞いてたの。
いやそれでも
普通
になんか芸人のであって
、芸人の、
はい、そんなに
ですね。本当僕ね、ほとんど聞いてたよ。ね、あれなんだよ、昔さ、昔ってもうあんまり昔の話しても仕方ないんだけど、なんか明石家さんまとか、ね、笑福亭鶴瓶とかね、昔ヤングタウンっていう番組出てて、 MBS のヤングタウンっていう番組、ヤングタウンずっと聞いてたんだよ、ね、でね、昔なんかこれ昔話したらあれなんだけどさ、イルカとかさみんな出てて、それでね、なんか僕が聞いてたけど、オールナイトニッポンは中島みゆきとそれから長渕剛と、あとまあビートたけしもずっと出たのね、ビートたけし、それからね松任谷由実は出てなかったから、なんかもうとにかくほとんど来てた、ずっと、うん、ずっと来てた。でやっぱり一番面白かったのはもう圧倒的にビートたけしだったね。ビートたけしももうほんとむちゃくちゃ面白かった、もう面白すぎるっていうか。長渕剛とかも結構ずっと聞いてたけどね、あとまあ桑田佳祐もずっと出てたから、なんかとにかくずっと聞いてたんだけど、まあ、一回これオールナイトでやってもいいかもしれないけどさ、まあそれはともかくとしてね、今日取り上げるのはルイス・バラガンのバラガン自邸です。まあ、これ建築家の自邸ですね、自分の家で。これ1947年に建てられた、まあメキシコに建っているその自邸なんですけども、でこれね、まあいくつか今君らがその資料を持ってきて手元に資料がありますけども、ちょっと最初にまあこの感想から君らに聞いてみようかなと思うんですけどもね。じゃあこれ角くんどうですか、このルイス・バラガンの自邸ね。
うん、今これ2004年に確か世界遺産に登録された建物で、うん、でその外観も結構色はついてるんですけど、うん、この地区は結構お金持ちの家の人たちが住んでる場所じゃないっていうことらしくて、うん、そんなに激しい目立った建物の表情っていうのは最初なくて、うん、で街並みに溶け込んでるように感じで立ってることもあって、うんうん、まあ顔はそんなに大したことないというか、うん、特殊なものではなくて、中の世界がやっぱり入った時に、うん、ガラッと変わるっていう作風だと思っていて、うん、でやっぱその世界の変化っていうのを、世界観の変化が色によって表されているような、うん、そういう建物だと思いました。
うん、まあ確かにそうだね、それは言う通りだと思うわね。これさ、まあ保存の度合いにもよると思うんだけど、まあ、外は本当にこれ下手したらこうなんかちょっとこう裏ぶれたその工場みたいな感じにも見えるしさ、まあちょっと見方によってはこう貧弱な建物にも見えかねないよね、これ外だけ見たらね、もうなんか空き家にもなってるんじゃないかみたいなさ、そんな気配もちょっとあるよ。はい、これ近藤君どうですか。
そうですね、初めて見て、うん、その内部空間のカラフルさというか、うん、で空間を感覚ではなく視覚で感じれるというか、うん、色 の、うん、その色彩でというので、うん、まあ、何て言うんですか、面白いなという感じでした。
うんうん、これ何よりさ、もう色が強烈ですよね。
そうです、
これなかなかさ、住宅でこの色っていうのは本当にこう使えないっていうか、 ものすごい強烈なこう色合いになっていて、まあ、いわゆるこうショッキングピンクって言われてるね、ピンクをものすごく多用してるんですよね。で、まあ、その延長で例えば黄色とか赤とか、まあ、原色をもうここぞとばかり一面に全部塗りたくるみたいな、まあ、そういうようなことをしていて、まあ、これがおそらくメキシコのね、非常にこう灼熱の気候の中ではこの色がすごくこう映えたりとかね、うん、合うっていうこともあるので、まあ、僕らがね、例えば日本においてこれを真似したらいいかっていうと必ずしもそうではないと思うんだけども、ただこの空間の気配っていうものをね、確かに今近藤が言ったようにこう色で表現するっていうね、まあ、これは例えばコルビジュなんかも色を使ってるけども、明らかにコルビジュの色の使い方と違うんだよね。赤青白、赤青黄色のね、色を三原色を何かこう、まあ、デザイナーの観点から使うっていうよりも、なんか面によって、こう色で空間の気配をこう染み出していくっていうかさ、まあ、そういうような気配がこうあるし、非常にこうミニマルに作ってる余計なものをこう装飾を剥ぎ取ってね、何もない空間を作ると、そこからさんさんと光が降りてきたり、非常にこう何かこう静謐な沈黙の空間を作り上げるっていうようなことを、まあ、やってるなっていうような印象はこうありますよね。で、まあ、これメキシコの建築家っていうことで、ね、ルイス・バラガンは非常にこう有名な人ですけども、ただたくさんの作品が知られているわけではありません。本当にいくつかの作品がものすごいこう、まあ、密度でこうデザインされていて、だけども余計なものはないというふうなこう延長でね、非常に何かこう装飾を剥ぎ取ったシンプルでミニマムな禁欲的な空間が作られているという意味では、ちょっと安藤忠雄にもつながるようなところがこうありますよね。でこれさっき角野君の話にもありましたけども、これ平面図を見ると決して特殊な平面図ではなくって、まあ、外に対しては非常にこう閉ざされてるんですよね。開口部がほとんどなくって、で、まあ、おそらくこれはね、治安のこともあると思うんですよ。もうほとんどこう通りの面に関しては、まあ、シャッターとね、それからほんのわずかのこう開口部があるだけで、少なくとも1階部分にはもうほとんど窓もないね。通りのギリギリまで建築が建っていて、でもう窓を閉ざすっていうか、その入り口を閉ざすっていう風な形になっているんだけども、ひとたび中に入ると、まあ、非常にこう静かで静謐な空間がそこかしこに埋め込まれていて、でその向こうには本当にこう借景のような形で自然が映り込んでいて、向こうにその原生、あさかも原生林のようなものが広がっているっていうかね、だからもう自然の中に入り込んでいくような、都市と自然の境界に建築を埋め込んだっていうふうな、そういうふうなこう印象もあるんですよね。それから使っている素材もさ、これ本当にフローリングの、まあ、おそらくこれムクリ板のようなものじゃないかなと思いますけども、フローリングとそれから屋根のこう小張りですか、小張りがなんかルーバー状に並んでいて、それからまあそれに合うようなその木製の家具とか、からそのタイルであるとか、スチール の, その窓枠みたいなものによって、まあ、厳格にそのコントロールされて、全体が構成されているというような形にこうなっているんですよね。まあ、あとは本当にこう抽象絵画のようにそのパネルがさ、こう何か壁に立てかけられていたりとか、あるいはその木製 の, その階段が毛込み の, なんていうかこう、寸法がない状態で、階段がそのキャンチレバーのような形で取り付けられていたりとかですね、まあ、そういうふうなこう、まあ、ある意味このギャラリーのような空間になってますよね。まあ、この全体の空間のケアに関しては角君どうでしょうかね。これ全体
さっきの色の話があって、ピンクとかあと黄色とか何色もあるんですけど、この色の使い方が例えば写真で撮った時に壁に対して2面色が出てこないっていうか、一色出てきたと白い壁がつながってるっていうことで、その光を入れるときにその反射した色が壁に、白い壁に映し出されたりっていうところで、結構それが、まあ、原色、例えば跳ね返った光がなんか水彩画のように白い壁に浮き出てくるような感じが、まあ、その建物の部屋自体の連続性をうまく生んでいるような、そういう印象があって、すごい綺麗だなっていうのは感じました。
なるほど。まあ確かに水彩画っぽい雰囲気はあるよね。はい、なんかこう色が染み出していくっていうか、なんとかこうパステルカラーの色の何かこう重ね合わせによって、立体的なその水彩画を描いてるっていうか、 まあ、そういうような感じは結構あるかなと思いますよね。だからそれがまた光に反射して壁だけに色が塗られてるっていうよりもむしろ空気そのものにこう色がついてるっていうかさ、なんかこう空気そのものの中に色がこう染み出してきて、それが空間の気配を作ってるっていうかね、まあ、それはさっきだから近藤が言ったさ、色で空間を表現するっていうね、そういうことにもちょっと関連するんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思いますけどね、うん、なんかね、この、まあ、ルイス・バラガンはね、実はあれなんですよ、そのルイス・カーンがね、ルイス・カーンがすごく尊敬していた建築家の一人で、実はルイス・カーンが自分の建築のことを相談してるんですよね。で、ソーク医学研究所っていうのがあって、そのソーク研究所っていう建物を作るときに庭にね、庭に木を植えるかどうかっていうことをそのルイス・カーンが悩んでいて、要するにすごく大きな中庭があったと、その中庭に、まあ、ちょうどそのね、大きな中庭だから街路樹のように木を植えようと思ったんだけど、それを相談したらルイス・バラガンはそれを植えない方がいいと、むしろ植えないことによってその庭が生きてくるんだっていうようなことを言って、でルイス・カーンはね、なるほどそうだっていうことで木を植えるのをやめて、でそこで非常にね、面白い空間が出来上がったっていうふうなそのエピソードがあるんですよね。でもまあ本当にね、この空間とは何かっていうことを自分の身をもって体験したっていうかね、まあ、そういった人の一人だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、そんな感じがするわけなんですけども、じゃあ近藤君、まあこれでこんな感じでいいの？どう？どうですかね。
ですね。ちょっと気になったのが、ドアのスケールというか、まあ、狭かったりとか、そういうところのちょっと興味が湧くというか、
小さいドアだね。
はい、ドアが小さかったり、色とは別に面白いところかなっていう。
そうだね、これまあドアは決して大きくはないですね。空間そのものは非常にこう天井高も含めてものすごく大きいというか高いんだけども、非常にこうドアは小さいし、内部のそのドアもさっきその内部に向かって開いて外部に閉じてるって話をしたんだけども、ドアそのものは小さいんですよね。で、まあ劇的に大きなドアにしてるところもあるんだけども、扉そのものはまあ非常に小さいっていうか入り口が小さい、その茶室の二次口とまではいかなくても、なんか小さなドアを作ってそこをかいくぐった時にもう大空間が広がるみたいな、まあ、そういうようなイメージを作ってるなっていうような感じはありますよね。まあこれメキシコのね、建築の特集の本が今あって、メキシコの中ではそのリカルド・レゴレッタっていう人とね、それからルイス・バラガンっていう人が一番有名なんですよ。でレゴレッタの建築も、まあ、ちょっとこう似てるんですよね。ここに今作品集がありますけども、やっぱり色使いとかは少し似てる。だけどもその原色の強烈さっていう意味では圧倒的にそのルイス・バラガンの方が、まあ、非常にこう強度があるっていうかね、まあ非常にある意味極端とも言えるし、非常にこう突き詰めたものを作ってるっていうか、洗練されてるっていうよりもむしろそれをもう徹底的にやってるっていうかね、そういうふうな感じがしますよ。例えばレゴレッタのね、建築のね、例が今ここにね、レゴレッタの自邸があるんですけども、レゴレッタの自邸のこのね、ショッキングピンクを見るともうすでに違うんですよ。なんとなくちょっと現代っぽくなってるっていうか、同じようにピンク色を使ってるんだけども、なんていうかこうちょっとこう、まあリファインされて洗練されてね、まあよく言えば洗練されてるし、悪く言うと、まあ、それがちょっとこう現代風にアレンジされてしまって、まあ、原色の強烈な空間っていうものが少し弱まってるっていうかね、まあ、そんな印象はあるのかなと思いますね。まあこういう家に住むっていうのはどうなんでしょうかね。どう思いますか、こういうなんかバラガンの自邸のようなね。まあこれメキシコだからさ、今さっき津野くんも言ってたけど、これ決してその何かこう高級住宅地っていうのはないっていうんだよね。東京で言うと結構離れたところにあるっていうことかもしれないよね。都心っていうよりもむしろ結構離れたところにあって、本当に車でないといけないようなところにあって、ちょっとこう空間の気配としては別荘に近いっていうかさ、まあそういうふうな感じにとも言えるよね。その子どうですかね。
そうですね。別荘はあるかなと思って、もうなんかこの街に対して新しい世界を生んでるっていう内部空間に対して、緑とその空っていうものを切り取って、で3方向壁でこう囲んで緑があるって感じなので、街から普通の 別の空間は新たに設けて、
うん、
まあ、そこら辺は、うん、リスバラガンがどう考えてるか分かりませんけど、
うん、
まあ、別荘とかっていう表現では、
うん、
まあ、一つあるのかなって、
うん、まあ、さっきさ、津野くんも言ってたけどね、これ囲い込んで中にワールドを作るっていうかね、中に自分の世界をこう作り込んじゃうっていう風な、まあ、意味ではちょっとこう裏返った別荘みたいなところあるよね、
うん、
外に向かってはまあ開けないっていうか、まあ、庭の方に向かって開けるんだろうけど、道に向かって決してこう開けるような環境じゃないんですよね。おそらくこう、ね、治安が悪かったりっていうこともあると思うんだよ、うん、そうするともう外は本当にこう人を拒絶する壁、ガーンとこう壁を立ててほとんど開口部もないし、まあ、入り口だってそっけないようなものに作っておいて、まあ、ほとんどだからこう一枚の壁が立ち上がってるイメージですよね、道に対しては。その向こう側に自分の楽園とか自然を作るっていうか、まあ、そういうふうな作り方をしてるんじゃないかなってこう思いますよね、
うん、
だから壁の向こうがこう何かこう境界が和らいでいくっていうか、境界が溶けていくような、まあ、そういう意味では非常にこう極端な住宅ですよね、うん、前庭がないっていうかさ、うん、壁しかないみたいな。近藤君どう思いますかこれね。
カラフルって、まあ、単純にカラフルっていうことだけで、
うん、
子供というかちっちゃい子たちは喜ぶんでないかなって、
うん、
あの大人たちもなんかくつろげるようなちょっとシックっていうかなんていうか、
うん、
そういう部屋もあるので、
うん、
その別荘としては、
うん、
その子供から大人まで楽しめる、うん、別荘になるんじゃないかなって思います、
うんうん、まあそうだね。でこれはバラガン自身 の, そのアトリエが併設されていたりとか、それからオフィスの空間というものもあるので、まあ、いわゆる併用住宅ですよね。その併用住宅の間にそのリビングとかダイニングとかこういろいろこうその中に収まっているというふうな形になってますけども、なんかこれ実はさ、ちょっと面白いのはさ、1階の平面図を見るとね、エントランスのすぐそばにお風呂があるんですよ。つまりこれ実はさ、一番プライベートな空間が道に面してるんだよね。エントランスのすぐそばにお風呂があって、ここが道なんですよ。で、まあ、ガレージがあったりとか、それからオフィス空間があるのは分かるんだけども、エントランスのそば、つまり道に面してお風呂があるっていう風な、そういう構成になってるんですよね。でエントランスを通ってホールに入って、ホールに入った右側にリビング空間があって、リビングから大きな窓があると、この窓が、そこに庭が通ってると、目の前に庭が広がってると。であとはね、例えばダイニングルームがあって、それからキッチンがあるっていう意味では流れとしては分かるんですけども、まあプランニングとしてはそんな特殊なことはないんだけども、そういった意味で結構空間的にはね、面白い流れになってるんですよね。でこれ1階と2階っていうのはかなりはっきり分けていて、1階のホールから2階の階段に上がる際に2階がこう見通せないので、だからその2階のホールの空間がよく出てくるんですけどね、絵として。まあ、この空間です。今その作品集があるんですけどね、1階のホールから2階に上がる際に折り返し階段になっていて、そこの上からそうさんさんと光が降りてくるっていう風な、まあ、本当にこのまあ抽象芸術みたいなね、そういう風な空間にこうなってるんですよね。そこに何かこう象徴的にこう電話台が置かれてるっていうさ、まあ、これもちょっとすごい不思議な空間なんだけど、まあ、書斎のようでもあり、非常に不思議なホールとしての空間がここに展開されてるっていうことがね、まあ、ちょっと分かるんじゃないかなと思いますね。まあ、こういう空間で暮らしていったらどうなんだろうね、これね。何かこう自分の考えることも変わるのかなどうだろうね。だけどこれさ、ここから伝わってこないことってね、やっぱりあるっていうかさ、写真だけではね、やっぱこれ暑さ寒さってね、全然分かんないから、実際行ったらこれ分かんないでね、
うん
うん、ものすごく暑かったり寒かったりってよくあるからね。だからメキシコっていう風土がこういう建築を生んでるっていうこともね、やっぱりあるなと思いますよ、
うん。
まあ、じゃあ大体ね、そんなところにしたいと思いますけども、まあ、今ここにね、角くんが借りてきたハウスインメキシコっていう本がこれあって、まあ、これ研究室で買ってもいいかもしれないね。これ図書館、大学図書館からこう、ね、借りてきたってことなんだけども、これはこれ非常にこう見応えがあるので、まあ、この機会にね、中南米の建築のね、もうちょっと研究室でもね、買うことをちょっと検討してみますかね。
そうしましょう
で今これ手元にあるカーサバラガンの本は、これは TOTO出版から出てる本ですか。これはあの、TOTO出版から出てる斉藤豊さんが写真を撮っている本で、まあ、これも非常にこう詳しくね、まあ、写真が載ってますので、まあ、これも図書館から借りてきたんですかね、
はい、
あのまあ、こういうのもちょっとね参考してもらったらいいかなと思いますよ。じゃあね、あの一応今日はそのぐらいにしときたいと思いますけども、じゃあ最後になんかちょっと言いたいことはあったらと思うんだけど、津野君どう？特にない？
あ、特にない。
特にない。特にないか。じゃあまあ展覧会の告知ぐらいちょっとしとく？
あ、はいはいはい、
今あの南県で関わっている展覧会の告知として、
はい、
あの津野君一言ちょっと言ってみますか、どうですか。
あ、はい、南県で今、3年生南ゼミの3年生を、まあ、中心に M2 が指示と出して、まあ、原博さんの自邸の模型を31と51で、作って、それが埼玉原理に、出されて展覧会が行われる企画をやるんですけれども、まあ、それをまあ、しどろもどろになりながらも、ちょっと3年生に頑張ってもらいながら、今やってる状態です。
なるほど。今ね、津田君が言った展覧会っていうのは、今年の7月5日から7月5日から8月31日まで、埼玉県立近代美術館で開かれる戦後の住宅模型展です。ね、安藤忠雄さんとか原博さんとか篠原和夫さんといった、まあ、人たちの作った住宅が16個展示されてますので、まあ、ラジオ聞いてる皆さんもよかったらね、ぜひ見に来てください。はい、で、近藤君どうかな？近藤君、まあ、いきなり言われても困ると思うんだけども、なんか言っておきたいことって何かあるかな？
言っておきたいこと、そうですね。
急に言われても困るか。
そう、じゃあ、模型展、まあ、3年生がみんな頑張ってるので、皆さんぜひ、お越しいただけたら。
今度はじゃあさ、
はい、
まあ、卒業研究でどういうことをやろうとしてるかってことを一言だけ話してみない
。あ、ね、はい、そうですね、近隣住区論に基づいて小学校区を、小学校区で、子どもたちがどこでどう遊んで、何をしているかというのが、まあ、自分の地元ではそのちょっと謎というかよくわからない状況であるので、それを調べてその子どもを集めるというか、せっかく大きな公園とかあるのに、そこに集めるためにどうしたらいいのかというので、いろいろ調査したりしています。
なるほど。まあね、近藤君の地元は埼玉だということでね、はい、そこで今地元を対象にして何かそういうふうな街の、まあ、まあ街づくりにも関連すると思うんだけどね、その人の成り立ちとか活動がどうなってるかっていうことの、まあ、一つのそのとっかかりとして近隣住区理論っていうことを、まあ、一つ取り上げようとしてるわけですよね。分かったよ。じゃあね、まあ、今日の収録ね、大体このぐらいで終了にしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。